大阪お笑いラジオ、よろしくお願いします。高橋です。そしてですね、早速ゲストをお呼びしたいと思います。男塾の孝太郎さんです。よろしくお願いします。
お願いします。大阪男塾の孝太郎です。
よろしくお願いします。
します。
いや、孝太郎さん、
はい、
僕こうやってね、孝太郎さんと一対一で喋るっていうのがなかなかないじゃないですか。
一対一はないですね。
一回アクアソフとその男塾さん3人と飲みに行ったことあったじゃないですか。
行きましたね。
あれ、はい、あれ何年前でしたっけ。
あれ、まあコロナよりももっと前なんで、もう4年5年
ぐらい。そんな経ってる、
はい、だと思います。
でもね、あの時もでもまあなんか孝太郎さんと喋るっていうよりレオンさんがなんか結構喋る感じになっちゃったんで、
はい、ああいうの僕も好きですけど、ああいう飲みに行ったりとかっていうのは、
はい、
レオンはああいうの一番好きなんでこう人と触れ合うのは
そうですね、
だから多分喋ってたと思います。
だからこそ今日はですね、まあ、たくさんいろんなこと聞いていきたいなと思うんですけど、孝太郎さんってお笑いをやり始めてもうどれぐらい経つんですか。
そうですね、お笑い始めたっていうのがいわゆる大阪男塾の結成と同じ時期というか時間なんで、はい、7年目っていう形ですかね。
あ、もう7年経つんですか。
はい、まあ、事務所としてはまあ3年目なんですけど、まあ、いわゆるアマチュアというか、
はい、
まあ、そういう意味では7年目ですね。
でも7年前をちょっと思い出してほしいんですけど、
はい、
塾長からやるぞって言われたんですよね。
まあ、きっかけそうですね。
やるぞっ て、はい、言われた時どう思ったんですか。もともとそういうやる気はあったんですか。
もちろんお笑いはそれまでというか今も見て楽しいっていう意味では好きではあったんで、
はい、
ただまあやるっていうのは全く想像つかなかったんで、ただまあ塾長が、まあ、に誘われたからじゃあやりましょうかっていうぐらいです、
は
い、
その時まだだってあれですよね、レオンさん後ですもんね、入ってくるタイミング、誘われるタイミングって言ったら、
そうですね、まあ、もちろん同じ職場ではあったんですけど、
はい、
まあ、順番でさっき僕っていう形やったと思います。
ああ、知ってたんですか、レオンさんは入ってくるってことは。
は、本当にまあ2人でやるかやらんかっていう時に、
はい、
でまあ、僕と塾長っていうので、まあ、自分で言うのもあれですけど見た目はシュッとはしてると思うんですけどただ途中っていうかその年齢的なもんも含めて、
はい、
この20歳前後の子が今からやるぞやったらいいんですけど、
はい、
まあまあ40手前の、まあ、あの時やったら30半ばですかね、
はい、
やるぞってなって何ももう売りがないというか、で見た目的にも何かキャッチーなものないじゃないですか。
いやでもね、シュッとしてる2人やから
シュッとしてるんだったら20歳前後のシュッとしてる方が絶対いいんですよ絵的にも、はい、
はい、
ってなるとなんかもう一つなんかアクセントというか、
はい、
なんかスパイスが欲しいなっていうところで、じゃあもう一人キャラ立ちしそうなレオンをっていうので、まあ、自然とそういう流れがありましたけどね。
最初どう思いました。2人って聞いた時俺がツッコミかなボケかなとか どっち思ったんですか。
一応まあずっと仕事を塾長とやってきてって、
はい、
まあ、そういうホストクラブで働いてて接客とかっていう中でも、まあ、塾長の方がちょっとふざけたことやってたりすることが多かったんで、まあ、自然と僕がツッコミやったんですね。
そこは抵抗なかったんですか。俺ボケやりたいなとか。
いや逆にそれまでずっと突っ込んでたんで、
は
あ、あんまりイメージはそれこそホストクラブでお酒飲みながらのなんか悪ふざけとか、
はい、
そういうしょうもないことを言うとかっていうぐらいのレベルでしかやってなかったんで。
あ、そうなんですか。
はい、なんかそんな面白いこと言うぞみたいなのはなかったですけどね。
途中で男塾さんっていろいろボケツッコミ変わってるじゃないですか。
そうですね、今もそうですけどずっと変えてます
ね。はい、で孝太郎さんがボケの時も
ありましたね。
あったじゃないですか、はい、その時はどうなんですか。
まあなんか別に嫌とかではないですよ、
はい、
ツッコミの方がいいとかどうとかはないんですけど、
はい、
まあ、ネタが僕がやるのにマッチしてるかどうかっていうところだけずっと気にかけてはいましたけどね
ちょっと違うなと、キャラクターと違うなと
なっていう時は前は特にありましたね。最近はやっぱりまあね、塾長、はい、僕レオンってそれぞれキャラに当てはまったネタをこう作ってるんかなと思うんですけど、前まではなんか無理くり、はい、まあ、僕らコントが多めなんで、
はい、
設定があってこういう役配置があって、でそこに当てはめていくって感じだったんで、どうしてもちょっと僕っぽくない、レオンっぽくない、塾長っぽくないっていうのが出てきてたんですけど、
だからその重ねたから分かってきたみたいな感じですか。
そうですね、あとは周りのいろんな人 のアドバイスとか、
はいはい、
割とちゃんと言ってくれるんで、
あ、はい、
ちょっとぽくないよねみたいな
ぽくないで言うと僕その聞きたかったんですけど、孝太郎さんはどう自分のこと見られてるって思います。こう人からやっぱこうでその通りなんか、いやいや俺実はこういうとこあるぜと言いたく
ん、こういうとこある、
なんか
そんな自己主張は強い方じゃないですけど
いや俺そういうタイプじゃないでって思われるとことかないんですか。
まあ、でもまあ3人で僕の立ち位置とかキャラ的にはなんか冷静で、まあ、ツッコミが多めなんで、うん、まあ、より冷静でちょっとこう、どうなんですかね、ちゃんとしっかりしてるみたいな、
うんうん、
って思われてるのかなとは思いますね、周りの印象イメージは、はい、
その通りです。
でですか、高橋さんもそう思います？
はい、やっぱ冷静に何でもこう周りがどんな慌てようが俺はみんなを助けるぜみたいな感じで影のね、影のリーダーとしてこうまとめていくぜってタイプに見えてた。
あ、そうですか、
はい、
けど、まあ、3人の中で一番あの冷静ではないというか一番上がり症です。
あ、3人の中では、
まあ、緊張しいというか、はい、
レオンさんも意外と緊張しないタイプなんですか？じゃあ、
いや、レオンもほどほどに緊張しますよ。だからそれ以上に僕緊張します。
全然見えへん。
だからそういうなんかイメージとギャップというとそこですかね、
はい、ちなみに一回こうネタを飛ばしてしまったとかあるんですか、そういう緊張で？
あ、全然ありますよ。
あ、あるんですか？
はい、
小太郎さんがですか？
あ、そうです。これ結構例えば高橋さんとかやったらこの大阪お笑い寄せとかの頻度のあってのあれですけど、はいはい、しょっちゅう僕らと一緒にライブしてるような芸人とかやったら、はい、大体僕のイメージはそうなってますよ。
もう、もう
一番3人の中大阪男子のトリオやったら一番
ネタ
噛むし、まあ、飛ばすっていうのはまあまあ時々ですけど、まあ、でもその率が僕高いです一番。
それ全然イメージないそう。レオンさんになってしまってるっていうか。
ただそれはまあ僕自身のまだなんですけど、まあ、練習不足とか、はい、まだその腕の足りなさとかでもあるんですけど、
はい、
冷静にそれこそ冷静に考えたらあの3人がいたらセリフ量はあの442ぐらいなんですよ。2がレオンなんですよ。だからその2は飛ばすも噛むもないじゃないですか。で僕とか塾長はその分セリフ量が、はい、多いから、まあ、言い訳にはならないですけど、まあ、確率としては高くなるじゃないですか、
はい、
まあ、そういう部分かなっていうのを思って、はい、極力は気にしないようにしてます。は
い、ちょっと言わないですか、いやちょっと塾長とセリフ量もう少し433にしましょうとか、
はい、これはあのあ今名前出してもだいぶ高田先生もいらっしゃるんですけどし、まあ、他の方にもいろいろネタを見てもらっていろいろアドバイスをもらって、はい、この 1,2 年ですね、もうちょい前かもしれないですけど、あんまり レオンにセリフ量を多いセリフ量はやめた方がいいぞっていうのは塾長自身もうすうす思ってたらしくて、で最近となってあのダメ出しとかもらう、はい、ネタ見せの時に、
はい、
まあ、いろんな人からも結構方々から言われてるんで、で確かになと思ってたんで、なんかキャラ的にはなんか見た目が一番インパクトがあって、はい、だからこそ少ないセリフ量とあとは顔とか動きで見せる方やと思うん でその分それ以外は僕と塾長がっていうところ でなると僕は一番の上がり症なんで噛むっていうのが、まあ、飛ばすもそうですけど、まあ、噛むが一番多いですかね。
上がってるって自分でもやっぱ気づいてるんですか？あって思って、
そうですね、例えば新ネタとか、
新ネタね、
まだ出してないネタとか、はい、初めてやるぞっていうネタとかは緊張、人前でっていうよりかはあのちゃんと台本通りできるかみたいな、
あ、もうそこ、
そういう変な勝手に自分にプレッシャーを与えてるというか。
じゃあ練習は結構したい方ですか、みんなと？
これがまたわがままで、やりすぎたら絶対僕飽きると思うんですよ。でいざ本番でやってしまう、やった時に、
はい、
なんていうんですかね、100% のテンション、これもダメですけどプロとして 100% のテンションでできないなって思っちゃうんですよ、はい、やりすぎると練習を、
はい、
なんか鮮度、新鮮なリアクションとか表現がなんかいざ本番では難しくなるんかなと思って、
はい、
まあ、ほどほどかなと思うんですよ練習量は。
メンバーの中で誰がじゃあ練習しようって言うんですか？3人の中だったら練習しようぜって言って。
いやでもそこら辺はやっぱり3人とも共通認識としてまだちょっとこの今やってるネタっていうのがまだ完成度、まあ、まだとか、まあ、やり始めとかの時はまあおのずとそれぞれ練習しましょうかしようかってなりますよね、やっぱり。
じゃあ舞台の前とかも練習する人も結構、
舞台前、本番の日とか本番前で練習しようかって言い出す人は、
はい、
その3人のうちまだネタがあんまりしっくり自分の中に入ってない人が言い出すですね。
あ、もうそういうのやってるんですか？
例えば今回、例えば今日やった漫才で、の中やったら、例えば塾長がしっくり来てなかったら塾長が練習しようか、もう一回やろうか、もう一回やろうかってなりますし、逆にそれがレオンやったらレオンからちょっともう一回やりませんか、もう一回やりませんかってなるんです。
高田さんもちょっとしっくり来ないときはごめんなさい、ちょっとやりましょうかっていう
ってなりますね、はい。
でも飽きないぐらいにしてほしいんですよね。
そうなんですよ。マスターはしときたいですよ。もう当たり前ですけど、はい、
でも周りにしたら言う人以外はもう結構新鮮度が保ちたいからそのままでいきたいですよね。
そうそうですね、はい。
で言われた時ちょっとやっぱおいおいってなるんですか。もう飽きてまうやんかみたいな。
そう、だからまあかといってねしないわけにはいかないんで、
もちろんもちろん、
はい、3人追ってのあのネタなんで、はい、
いやすごいですよねそれは、はい、
なんか飽き性なんですよ。
気持ちはわかりますよ、
はい、
僕もなるべくまあねなるべくやらんぐらいでちょうど新鮮保ちながら、
理想ですよね。
理想なんですけど、
はい、まあ、そんなうまいこといくわけじゃないんで、まあ、練習はやった方がいいんですけど、はい、
結構まあ大きな舞台もされてるじゃないですか。 NHK 出たりとかそういうキングオブコントとか、はい、どこがやっぱ一番緊張したんですか。
一番緊張したのはどこですかね。まあでも あのあれですね、大阪城のあの森宮のあの吉本さんのところのステージ、
はいはいはい、
あそこは一番最初に行かしてネタやらせてもらったのがちょっと数年前の M1 の2回戦で、
はいはい、
まあ、金と滑ったんですよ、
はい、
っていうイメージが強いんで、それ以降なんかキングオブコントのなんか1回戦か2回戦かとかの時も、はい、まあ、先にそのなんか印象が強いんで、ちょっとまあ勝手な苦手意識というか、はい、まあ、どこ行っても緊張はするんですけど、
はい、
っていうのが強いですね。特にあそこは森の宮の、はい、
その緊張、まあ、いろいろ、まあ、お笑いも緊張されるんですけど、
はい、
まあ、仕事もいろいろもされて来たじゃないですか。
仕事はい今もやってます
けど、どれが仕事の中で緊張する時ってどういう時なんですか。そう、あ俺ちょっと緊張するわ。
仕事の時はそのなんかちゃんと真剣に取り組むっていう緊張感はまあ少なからずあると思うんですけど、はい、その舞台に出て人前でとかっていうああいう緊張はもうほぼゼロですね。
ゼロですか。
まあ仕事柄どちらかというとデスクワークなんで、はい、裏方なんで、そう人前でどうこうよりかはもうただただもうひたすらずっと同じデスクワークやってるだけなんで、事務作業。
例えば、まあ、だって仕事でも塾長になんかいろいろ言わないとダメじゃないですか。
あ、はい、
そういう時ちょっとなんか大丈夫かなとかならないんですか。
あ、それはならないです。
あ、もうならないんですか。
はい、
もうそこ大体分かってるって感じですか。
別に僕が全然足りない部分とかできてないところは多々あるんですけど、まあ、それ塾長に言って違う方違うって言われたらそれを次やればいいんで、あんまりなんかそこに対しては。
あ、じゃあもうほんまに緊張味わえる時って言ったらもうほんまにそのお笑いなんですね。そんな
にやっぱあの別にそうですね、対人はやっぱいろいろ難しいですよね。はい、お笑いも接客業もそう
です。そういう、はい、じゃあそのまあ一回孝太郎さんってホストもやられてじゃないですか。やられ、まあ、
一瞬だけ、はい、
一瞬やられてじゃないですか。その時むっちゃ緊張したんですか。じゃあもう、
まあむっちゃ緊張というかすごく苦手なことをやってるなっていう感覚でしたね。まあ、緊張もありましたけど、まあ、そんなに僕女性として話すのが得意ではないんで、だからそれをやっぱ細ってそれをなりわいとしてるんで、
は
あ、まあ、難しかったですね。
俺やるんってなりました。やっぱその誘われたりとかホストやるかって言われた時とか。
あ、でもホストやろうかっていうきっかけはあのなんか道歩いててスカウトされたんですけど、
は
あ、その当時、
はあ、
なんかよかったらホストクラブ働きませんかっていうの でその時僕無職やったん で、
は
あ、で接客業はしたいなと思ってたんですよ。
でもいや、まあ、他にいろいろあると
思う。いや他にもいろいろあるんですけど、
はい、
でもまあ、その当時なんでそんな若かったんで何も考えてなかったんで、
はい、
俺今仕事ないしちょうどタイミングでホストっていうその接客業を誘われたから、はい、じゃあ行こうかっていうぐらいの気持ちで入りました。
で入ってみたら、
はい、
やっぱイメージ全然違うんですか。
イメージは違かったですね。あのもらったパンフレットに月給40万って書いてたん
ですよ。すごい。
で1ヶ月目マイナス5万っていう給料明細もらったんですよ。はい、いろいろね罰金とかノルマがあるんで。
40万をマイナス5万とか45万円分マイナス罰金あったんですか。
いやだから40万っていうのもまあまあ今やったら多分もうこのご時世的に無理ですけど、
はい、
まあまあ嘘というか当時の従業員の平均収入みたいな
あ
を40万って言ってるだけだよぐらいの
初任給じゃないんですね
っていう、そんなわけないやんっていうノリでした、上司の人は。はい、今やったらもうアウト。そんなことしたら
え、だって会社でそんなん、そうやったら平均年収って書くじゃないですか。
いやもうそんなん書かないですよ。だって20年前ぐらいの水商売やそんなもん。
はい、すごい。
営業許可取らんと営業しれのお店もあったぐらいですから、まあ、僕らのところはちゃんとやってましたけど、はい、
えでもちゃん給料とかちゃんとしてなかったんですよね。でも、ま
あ、給料とか罰金があったんで。
えどういうことで、ごめんなさい、罰金ってあるんですか。
まあ、単純に遅刻とかなると1時間1000円2時間は2000円、3時間になると4000円の売買ゲームになるんですけど、まあ、そういう罰金とか遅刻の、
はい、
あとはノルマとしては、まあ、週に毎週何曜日は必ずお客さんと同伴してきなさいよとか。
うわ
強制同伴っていうのがあって。
強制同伴ですか。
はい。で同伴できなかったら、ちょっとまあまあ5000円ぐらいの罰金ですかね。
まあ、遅刻なんかそんなだって小太郎さんしないタイプじゃないですか。
まあ、まあなかったですけど、けど、まあ、さっき言った同伴罰金だと毎週例えば水曜日に強制同伴があったら1ヶ月4週あるとしたら4週かける5000円で、2万円は確定じゃないですか。
まあ、
同伴できんかったら、
ね、はいはい、
僕それできなかったんで。
やっぱ言えなかったんですか、ちょっと一緒に水曜日ちょっとみたいな。
ああだから そういうのがなかなか言えないですし、言う相手も ほぼいなかったですし、その当時は。
えそういうのってごめんなさい、どうやってこう作っていくんですか、それ同伴できる人。
キャッチです、キャッチ。もうそう当時はですね、まあ、今はもうそんなんやってないですけど、もう今はもう、昔はもうキャッチばっかりです。
同伴する人ひたすらもう外で、
そういう連絡する相手がいなかったらもう連絡する相手を作れってことで、もう路上でもナンパです、ひたすら。
うわきついな
まあまあ、はい。
で何ヶ月やったんですか結局そのコース。
2ヶ月ぐらいじゃないですかね。
でも2ヶ月どうだ、
1ヶ月目給料赤で2ヶ月目赤やって、でそうなった時にお店がなんかちょっと上の人だけで会議して、
はい、
孝太郎ってやつ給料2ヶ月連続マイナスでこいつ辞めるんちゃうかっていうので心配してくれて、まあ結果なんかじゃあウェーターというかホストじゃなくて内勤の方にやったら固定給もなるしっていうので、はい、っていう提案をしたのが嘘かほんまかわかんないですけど塾長やったらしいです当時ね。
めっちゃいいじゃない
ですか。いい話でしょ。でも、まあ、それは定かではないですだから。
いやいや
もう塾長が言ったかどうか誰もそんなもう当時のメンバーいないでしょ。
いやいやもう、はい、いや塾長がやったでいいじゃないですか。
まあまあ、はい、っていうので、まあ、内勤になって、そこからずっと今までもうずっと裏方です。
ほんまに何ヶ月やって辞めてました自分の中で。もう2ヶ月限界でした。
まあ、お金がないっていうところ以外に関しては割となんかいけてたんですよ。お酒僕そんなに嫌いじゃないですし、
はい、
お客さんのところで、まあ、いわゆるヘルプですよね、うん、お酒をたくさん飲んでお客さんと、まあ、他にも授業に一緒には喋るっていうのはそれはできてたんで、
はい、
だからあんまり苦ではなかったんですけど、ただ単にもちろん生活とかそこら辺がちょっとままならんので、これどうしたもんかなって思ってたタイミングでしたね、その上田に行こうちゃんは。
でそっち行ったらやっぱスッと楽になったんですか。
まあ、変な心配が解けたというか、その最低限の生活はできるっていう、そのお金の心配でやっぱ人間ね、やっぱ一番こうグッてくるじゃないですか、
はい、
そこがなくなったんで、まあ、楽にはなりましたね。
でもこう内勤になられたじゃないですか、
はい、
じゃあこういろんな人との、まあ、なんていうんですか、関係性って大事になってくるじゃないですか、
はい、
ホストってやっぱ、はい、でしかもみんなやっぱギラギラしてるじゃないですか。
そうですね、癖強いですね。
癖強いじゃないですか、はい、どうやってそういう人たちをまとめるっていうか、
はい、
やっていくんですね。やっぱ今ね、やっぱ人間関係ってやっぱみんないろんなところでやってる。
そうですね、職場だと。
どうしていったんですか、それは。どうやって関係性を書く人と。
あでもまあ元々かどうか、まあその水商売で働くことによって培ったものか分かんないですけど、はい、感覚としてはまあいろんな人いるんだよとこの世にはぐらいの気持ちで普段接してましたね、はい、まあ今もそうですけど。まあ、特にホストクラブなんて、まあ、芸人もそうかもしれないですけど、もう自己中の集まりなんですよ。もう俺がって、俺がナンバーワンだと。
そうそうでしょ。だってそう思ったらできないって言うじゃないですか、
まあ、そうですねっていう集まりなんで、ちょっとごめん誰々君あそこのテーブルに回ってヘルプしてくれへんかとかっていう、僕らウェーターとかやったらそういう指示するんですけど、ああけどえなんで僕なんですか、他も従業員いるじゃないですかとかっていうような口答えするようなやつばっかりなんですよ
どうするんですか、それ いるじゃないですか他にって言った
の。いやせやけどあのお客さんお前のこと気に入ってるみたいで、お前が言ってたらもっと盛り上がるからみたいな、
はい、
やったら助かんねんけどぐらいの感じですね、指示としては。
でもまだやっぱそれでもうはっていうやつもやっぱいるんですか。
はい、全然いますよ。あ分かりましたって言ってしばらく見たら行ってなかったりします、ね、動いてなかったり、はい、何してんねんお前って、あすいませんちょっとお客さんが電話でとか、これもうホストの上等もんですよ、ちょっと電話があって。
それ何回もやるんですかじゃあ。
まあまあまあ、はい、まあ、そういう常習犯的なホストはいますよね。まあもちろん素直に言ってくれる子も、指示聞いてくれる子もいますし、聞かない子も全然。
やっぱその素直の子の方が伸びますか、やっぱその後
それがまた難しいんですよ。素直、単に真面目な子だとやっぱ売れないというか、もっとギラギラしないと。だからこそ女の子は魅力として感じて、あこのこういう人いいなってなるんですよ。その、はい、平凡になっちゃうんですよ、ああいう世界だと。普通に真面目にやってると、もっとなんか長所短所がはっきりしてる方が人としてこう
魅力なんですか、
女性として好かれるというか、はい、
でもなんかお笑いも似てますね。
似てますね、はい、いわゆるまあ尖ってるというかね、
尖ってるやつも、はい、でも尖りすぎたらみんなでも嫌がるじゃないですか。
だからそこバランス
バランス
ですよね、はい、行き過ぎると女の子も引くでしょうし嫌われるでしょうけど、なんかいい塩梅ができるんが、ね、いい細なんでしょうね多分。
だからちょっとやっぱ賢ないとできないですよね。だってそこの、
そうです、それを計算してやる人間と、あとは逆に地でいける人間、
地でいける人間、
もう勝手に女の子いい意味で振り回せれるというか、
すごいですねそういう人、
もともと女ったらしいみたいな、まあ、ホストでもなんかそういうので地のままこう売れたりとかあるみたいですけど、
ね、今まで、まあ、いろんな何十人何百人見られホストの方見られてると思うんですけど、はい、一番すごかった人ってやっぱどういう人がすごいなと思いました。
いやでも共通してやっぱりもう全員傲慢ですよ。え、なんで俺が言うてんのにあなたはお店来てくれないのぐらいの感じでお客さんをこう、
はい、
え、俺のため俺を指名してるんでしょみたいな、もうなんか王様お殿様ぐらいの感覚ですかね。
え、それで向こう来るんですか。
けどやっぱりそうですね、まあ、それがその女の子お客さんにとってはもうなんかオンリーワン的な存在なんで、
うわ言われへん、言えますって
だから言えないです。で言えないのがもうほぼほぼ平凡層で、
平凡
高橋さんがってわけじゃないですけど、が割と男性なんか大半じゃないですか。そこ行き切ってるっていうのがやっぱ目立つじゃないですか、
はい、
で女の子からしたらこの人いいってなるんですよ。
ちょっとホストって何年続けるんですかみんな大体。
あ、でも人によるよります。だ40前後でもまだいわゆるホストプレイヤーとしてやってる人もいますし、まあ、
レオンさんもそうですもんね。
あ、そうですね、忘れてました。
何でそこなんですか、
彼がホストっていうのは。はい、けどまあもう人それぞれですよ。さすがに水商売もう30までやな、30だったらもうやめようかなって思ってやめる人もいますし、それはもうバラバラですね。
そこに対してそういう孝太郎さんは何か言うんですか、ちょっともうちょっとやってみようよとか、なんかもう頑張れるやろみたいな、もうやめそうっすみたいな人はどうする、止めるんですか一回。
まあ一応、まあ、内容にもよるんですけど、はい、まあ、僕はあんまり止めないですかね。
もうちょっと温かくさ持とうよ。
いやそれなんかね、大体もうなんか内容聞くと大概もうやる気がなくなったっていうだけの話なんです結局。なんかいろいろね理由こねるんですけど、はい、僕もう何回もそういう話聞いたことありますし、
はい、
こうでちょっと今がこうでとか、はい、って言うてるんで、あ、なんかもうとりあえずやめたいなと思うんで、
はい、
じゃあ、あ、そっか。
さっきの話で言ったら孝太郎さんはいろんな人いるんやなって受け入れるタイプやから。
いや、そう、性格の問題でやめますっていうのに関してはあ、そうかっていう、まあ、でももちろん、はい、あ、やめるのちょっと寂しいなるなとかそういう話はします。
いや、違う、もう少し頑張ってみようとか、あと1ヶ月頑張ってみたら変わるかもしれんとか言わないですか。
まあでも一応そういう感じのことは言いますよ。もうちょっとやったらいいのにってのは言いますよ、はい、僕の意見は言います、
はい、
ただお店としての立場としてはそうなんだって分かりましたぐらいの感じです。
お疲れ様ですって、
お疲れ様ってその場でバイバイはしないですけど、は
い、いや面白いですね。
いや、はい、
でも孝太郎さんでもそのだからまあ仕事もいろいろやられて、はい、お笑いもやってきて、
はい、
今後こうなんかこうしていきたいとかあるんですか。
そうですね、
まずはお笑いでちょっとお笑いこう男塾としてこんなしたいとか、
やっぱ芸人やってる以上は賞レースとかで上位行きたいっていうのと、あとはまあちょっと曖昧な言い方かもしれない、まあテレビ出れたらっていうところ、
ね、まあまあそれはね、
はい、どういう形でっていうのは置いといて、
もし男塾で3人で罰ゲーム各自やりますって言われた時に、はい、どうしま、まあ1人じゃあ
罰ゲームですか、
罰ゲーム3個選びますと、で、はい、各自1人絶対やらなあかんと、
はい、
1人ずつ絶対どれか選ばなあかんと、
はい、
熱々おでん、タイキック、
はい、
まあ、ザリガニ、花ザリガニやるって言ったらどれします、はい、このベタなよくある
今パッて僕の印象ですよ、
はい、
実際どれもやってないんで、
はい、
どれがしんどいとかって真っ先に嫌やと思ったのはザリガニですね。
あ、タイキックじゃないんですか。
むしろ僕タイキックが
耐えれそう、
耐えれはしないですけど、
リアクション取れそう、
自信はないですけどまだタイキックの方が楽そうだなと思いました。
誰にさせます、じゃあタイキックは
そこまで考えないですか。
いや、せっかく
タイ人じゃないですか。
違う、タイキックを受けるの男塾で言ったら 誰にさせます、じゃ
あ。そういうことですか。
はい、
あ、でもいい音なりそうなんでレオンじゃないですか。
レオンさん、はい、塾長にこの熱々でもつけるんですね。
まあそうですね。
どんなめっちゃ見たいですけどね。
ほんまですか。
でだってこれをジモンさんの役割を誰がして
もうダチョウ倶楽部さんの手なんですね。
あ、でもそうなってことは肥後さんポジションになりますよね。
あ、
孝太郎さんこうこうだからピャッて言ってこう塾長に熱いおでんかけるっていう。
そうですね。 そういうことをやってみたいですけどね、許しがあるんだろう。
いやでもなんか、なんかや男塾としてやったことある罰ゲームって、例えばどんなやったんですか。
まあケツバットとかですね、まあ、ハイキックと似てますけど、まあそういうのとか、まあそういう痛い系ですね。だからね、
おでんは嫌なんですか。じゃあここにこう巾着バッつけられて、あちゃちゃちゃっつって言う、なんか
なんかこう目に見えてなんか外傷が出そうなやつは僕嫌ですそのザリガニとかやけどとか。タイキックは仮にお尻に朝できてもあのなんとか隠せるじゃないですか。
分かりますけど、外傷結構ケツジンジンするの嫌じゃないですか。
でもバレ、なんかケツ赤くなっても見えへんので、はい、っていうところですかね。
そんな
んすか。ビジュアル気にしてます、はい、
めっちゃね、反応いい方なんですか。そう、痛っとか言って孝太郎の声出るんですか。僕分からないんですけど、孝太郎さん意外と噛み締めそうやから痛っっていう感じで、
まあ、これを言ってしまったらですけど、リアルで言うとあんまり地味です。
ですよね、
はい、でも驚いた時もこう一瞬体がビクって動くぐらいで、はい、まあ、他の人はうわーとかって言うんでしょうけど、僕はビクッともう無言でうっていうくらいですね。
じゃあタイキックとかも急に声出ます、わーとか言える
急に路上で蹴られるとちょっと困りますけどそれを
超えて
企画とかね、そういうのでやるぞってやったら、それもちろんちゃんとごめんなさい、こんなん言ったら寒いですけど、はい、それはもう、い
や僕イメージだからやっぱ花ザリガニかなって僕はちょっと勝手なイメージで、孝太郎さんにこう、
ですよ、
えちょっとやめろっつって言ってレオンさんにやられてるのが腹立つでしょ。だってレオンさんに、
ああそういうことですね、
レオンさんにこうザリガニ近づけられてマジで怒ってる孝太郎さんとか。
でもそのザリガニの肘をこうグイッとやってレオンに向けるっていうのが一番いい余地ではあると思うんですけどわしかいって言ってい
やレオンさんもそんな嫌なやろな、花ザリガニとか
好きな人はいないと思うんですけど、
いや塾長でもなんか割り切ってなんかやりそうじゃないですか。
意外とできる、あの人体なんか腫れるタイプですね。まあまあなんか3人のうちだったらあんまりやらない方がいいとは思うんですけど、
ですけどなんか別にもうやるでみたいな。
ああそうですね、意外と
ほんまに孝太郎さんとレオンさんなんか抵抗しそうじゃないですか。
僕そう
です、ね、マジで嫌って
ちゃんとあの人としてのリアクションをするんですよ芸人置いといて、いや
心配になる
心配になる、いやもちろんやりますけどね、はい、
それお前お笑いとして最後テレビ、そうだからテレビ出たら、ね、だってそういうことあるじゃないですか。
まあもちろんね、
罰ゲームあるんですから、
はい、もちろんやりますよ、はい、
ね、で仕事面は、仕事面のこうしていきたい、今後
こうしていきたいですか、
はい、
まあ、
店舗増やしたいとか、
あまりそういうのはあるんですけど、どちらかというとそういう組織とかそういう、ま、お店を前に進める役っていうのは、まあ、もちろんオーナーである塾長と、あとはその現場のトップの人らで、はい、僕はどちらかというとそういう状況を、環境を維持する、守るみたいなこう認識というかこうイメージなんですね。だからまあ裏方経理やったりとか、お店にお金を残すとか、そういうのを意識してやるんで、だからまあこうしていきたいというのは、まあ僕がおらんでもこうできて、僕が完全100ゼロでお笑いやってる、やれたらなと思ってます。
あ、もうそういう感じになるのが、はい、ベストなんですね。
まあ、最終はただもちろんそうじゃ手回らないっていうのと、僕自身も別に芸人に飯食えてるわけじゃないんで、まあ、どっちもやらなあかんっていう状態ですけど、
例えばこう塾長からちょっと違う店舗をちょっと任せたんやけどって言われたら、はい、ありましたってなるんですか。
もう分かりましたじゃないですか基本的には、はい、そこは
でもできそうなんですね。じゃあだから一人でもそこら辺満店舗任されて、もう、
まあ、僕ではできないですよ。その現場を従業員仕切るとか僕向いてないんですよ。だから裏方なんですよ。もう一人で黙々と。
え、裏方やけどこそ仕切るんじゃないですか。その裏からこう仕切るっていう。
ああ、いや今はもう完全離れてます。僕現場ほとんど行ってないです。月に1回2回ぐらいしか行ってないです今。
あ、そうなんですか。
前までは現場の事務所でデスクワークして、たまにこう現場もなんか顔を出したりとかっていう状況やったんですけど、はい、今完全にお店じゃなくてもう別の場所の会社でやってるんで。
知らんって言ったらおかしいですけど、
だからもう特にここ近年、まあ、お笑いやり始めると余計忙しくなってるんで、なんか特にお店行けてないんですけど、もうここ 1,2 年入った新しい新人の子とかは給料配る人のおっさんやと思ってますから、は
い、いやもっと会話しましょうよ。
それいやだって月1ぐらい、その時ぐらいしか行かないんで。
いやでもそれでもなんか忘年会とかあるでしょ、だって
年一やねん
回数増えるじゃないですか年一やけど、
はい、
まあそういうことで、まあ、裏方で、まあ、やっていく、別に100ゼロにお笑いに向き合いたいってこと。
まあまあそうですね、まあ、別に仕事やりたくないってわけじゃないですけど、まあ、そうなったら理想です ね、
はい、もう時間みたいな。
あそうですか、早いですね。
なんか告知がありました、なんか
3月の11日にですね、
はい、
僕ら3ピースという事務所所属してまして、
はい、
ナンバーお笑い第2回ナンバーお笑いグランプリというのが、はい、開催されまして、はい、一応当日に予選と本戦というふうに時間を分けてやるんですけども、
はい、
まあ、本戦の方はゲスト で司会もやっていただくんですけども、あのクロコップさんという、はい、去年キングオブコント決勝にも出たクロコップさんも出るんで、結構豪華な、はい、メンバーでやるんで、ぜひとも見に来ていただけたらなと思うんで、ナンバー OJ スペースでやりますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回のゲストはですね、男塾の幸太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお聞きください。ありがとうございました。